スキップカーズイベントのポッドキャスト、
俺だから顔で喋るからダイナミックに喋りすぎてちょっと音が切れちゃった。あ、また。いや大丈夫だね。ありがとうございます。そうだからどこまで話してたか分かんないからちょっとコメントしてほしいんだけど、とにかく津田川のイズントイットってところに藤井巾着を作ってくれた藤井先輩が連れて行ってくれた。それで今泉、あの俺酒飲めないですって、今泉酒飲めないんだったらあのこれにしなっていう、だこれにしなの言い方もちょっと三原純子っぽくてよかったんですけど、ちょっとだけやんなかった先輩だったのかな。っていうか中学の時は真面目だったんだけど、桜方面、千葉のね桜方面の高校に行ったことでちょっとやんなかったのかしら先輩。それであのピーチツリーピーツを初めて一口もらったっていう過去があって、だから俺がここで一日店長やったらピーチツリーピーツを作って、皆さんにご提供したいなと、それとあの居酒屋で俺昔おこてんのをやってた時の10にあの言っちゃいけないのか、まあいいや時効だなって時にそのよく行ってた居酒屋が原宿にあって、でそれがあの居酒屋ランボーっていう、ランボーってあのこっちのランボーじゃないよ、打つランボーじゃないよ、ランボーってひらがなだったけど、だから、南ランボーみたいな感じですね、どっちかというとでよくわかんないんだけどそのランボって店で、なんか知んないけどマスターっていうか店長にすごい気に入られまして、で、桑田と呼ばれて、だから要するに俺の声がハスキーだから桑田って、桑田圭介から桑田って呼んでくれてた。だけど俺はマスターそれはなんか俺に失礼だよとかって言ってたんだけど、俺は巨人の桑田だと思う、俺が一人だから
ちなみにこれ何の話
だからいいんだよ、だから1月12日こういうよもやま話をいっぱいするよっていうこと。
ちなみにここまでの話聞いて参加したいっていう人、
だからそうでしょ、だからこれでいろいろ例えば俺にこういう話を聞きたいですっていうのをその日当日話してくれればそれを永遠話すわけだからね。それで今田さんあの話もって言ったらさ、リクエスト大会みたいになるわけじゃない。で古くからポッドキャストを聞いてる人はその話聞いて改めてあらいいですねと、やっぱ今田さんはこっちあると、まあ正確に言うとまあこっちもですけどねこうなんだけどっていうふうに確認すればいいです。だって面白いなと思った話は段階だと面白くなっちゃいけないわけでしょね。それで例えばじゃあ違う話でこういうジャンルの話をしてくださいみたいなさ、
嫁高さんから厳しいって、エビちゃん厳しいって言われてますけど、
ああエビちゃん厳しいね、嫁高言うよねそれね。だって嫁高と撮った時、嫁高だってゲストで出てんじゃん、
出てますね。
だって嫁高ってつけたの俺だから、高田一郎と結婚するときに、あ嫁になるんだ、じゃあ嫁高ねっつって、で昔あったんだよね、あのポッドキャストも長いことやってるから今安オブザイヤーっていう3年間2年間だけやったよね、
なんかあのオブザイヤーと残念イヤーみたいな、
ね、そうそうそう今安オブザイヤーみたいな。だって嫁高2年連続で撮ったでしょ、高田一郎と嫁高って連続で撮ってるんじゃない。であれトロフィーどうしたっけ、あとしこの店だ、
そう、
ああ
下北、
じゃあ池の上、
池の上、
はいはいはいはい。だから大体友達が飲み屋とかやるとポッドキャストをすごい頻繁に上がったりするんだよね、その飲み屋っていう場所があるからすごい単純なのそういうことなの。そう
だからタラちゃんデカさんも結構詳しいですね、嫁高さんは結婚前から出てるもん
な、ね、そうそうそう、タラちゃんデカもね、タラちゃんデカでもそんなポッドキャスト聞いてないよ、
いや一から聞いてるって言ってましたよ、
うん、
繰り返し聞いてるって言ってましたよ。
え、そうなの、うん、タラちゃん、うん、あいついいやつだな、岩みたいな、岩みたいな顔してる、ね、あ、イヤスゾも岩みたいな顔してる
この方は参加に入ってます、
あ、タラちゃんデカは来れないんだ今ね、入ってる、イヤスゾお前来ないのあ、来ないね、岩が2人来ない、だからでも、そう茨城放送っていうかラッキー FM のハピパン聞いてる人はちょっと衝撃ですよ、これなんと参加者にあの、ミュージシャン、うちの番組的には午前中のミュージシャン、キーボードを奏でる男、あだから奏でやろうこと胃カメラの男2人で参加しますよ、2人すごいでしょね、これ多分奥さんじゃない、見てこいつピアノうめえのよ、腹立つぐらいで必ずテンション聞かした おしゃれコードとかそういうのをあのやってくるので、何々のパロディみたいに言ってくるんだけど、そこにオリジナルのシャレオツコードをチャラッと入れることで、
うん、奥さんあの尾崎真由美にでしたよね。
ああそうそう、奥さん尾崎真由美、あの女子プロのね、はい、うん、尾崎真由美美人じゃんね、うんうん、ねキューティー鈴木のライブでしょどっちかっていうとあとさ、もう一人いなかった女子プロのスター、能見佳代、能見佳代、
ああちょっと分かんない、
あれも可愛かったよね、女子プロの。俺割と女子プロ、女子プロだから昭和の女子プロのレスラーの顔はそうでもないんだけど、でブルー中野も綺麗だもんね、
最近の子すごいめっちゃ可愛いですよ ね、
うん、だって最近はもうなんかもうグラビアなのかプロレスなのか、あ、まあ、結局一番儲かるのキャットワイトじゃねえかみたいなね話になっちゃってもね。なるほどね、そうか。だから皆さんちょっとぜひ
41人ぐらい聞いてる。
41人
すごい
少ねえなおい、俺の15年が41年ってよ。
いや告知して
何なんだよそれ
10分前だから。
え、告知10分前だけど、うん、もっと来いよもう。でもそれでだからとにかくまあいいや、とにかくちっちゃいとこからコツコツ始めるんで、でこれからこう頻繁にこういうこともやりつつ、
一応なんか翌週登録だからどうしようか考えてるところ。
そうだ、うん、翌週登録なの、うん、どうすか考えるよなそれな、お金かかるしな、うん、でも来て、うん、俺も持ち出しだから、うん、で一つここでこれを見てる人たちだけにぶっちゃけるけど、俺栃木の登録で一銭ももらってないから、うん、ね、持ち出しだから、うん、ということで、だからみんなを散々楽しませて、俺ただ通常のギャラもらってるよ、通常のしゃべりのギャラもらってますけど、当たり前だけど登録、普通は登録って別ギャラだから、うん、こういう業界のこと言うと、うん、でも番組を続けるためにということで、私これもらってませんからということでね、ということで、だから条件一緒です。
そういう時はマイクをオフした方がいい
んじゃない。ああそうか、ね、栃木放送側にね、もう大丈夫、もう栃木放送も言ってるから。
持ち出しついでにあれですけど、これもしかすると料理とか持ち込めるんですかね。ここ
、あ、持ち込める、
持ち込めますね。
あ、だから当日、うん、1月12日に、うん、どうしても食べさせたい料理を持ってきたい人があればウェルカムではないですか、
ね、でも俺そうやったら ごめん条件だし、初めて来る人だったらごめんなさい、ごめんなさい、そういうとこ神経質なんでご飯食べれない。でも知ってる人のご飯なら食べれない。だからエビちゃんのご飯食えるし、
まあ、ここはあれですね、
群馬のご飯食えるし、
グルメキングに
使うと、
でそこは
塚本持ってきた
んだよ、食べ物とかのものをプロデュースしてもらう。
ああそうね、
そこは
で今日は塚本はビル管理の仕事忙しくて、ビル管理のお客さんと忘年会だから来れないから、うちのポッドキャストをね見てる、聞いてる方は知ってると思うんですけど、塚本というグルメスターがいてね、で喋ったりしないんだけど、グルメ企画になるとすごい盛り上がる。で今日も
まあでもあとはあれですね、寅さんの演じてた、
寅さんで演じてた、寅さんのも知らねえだろみんな、もうもはやあれもね、あの V もね超使いたいけどね、あんなのをネットに上げたらね、もう山田洋次先生が多分死んじゃうよね。
あの映像はでも残ってるんですかね。
残ってるよ、俺持ってる、
あ、
記念にコータが焼いてくれたやつ持ってる。
あげますか YouTube に。
やめろやめろよ、
塚本さんの
演技、塚本の演技だけよ、
ね、
それだったら
あ
れ、
オープニングっぽい映像
で俺の大好きな千葉の王様安井さんも映ってるからね。あれはでも福住さん来てるもんね、あの時はね。そうだよね、あの塚本すげえ面白いんだよね、一人だけ NG 何回も連発NG じゃないって言ってるのに
NG、 監督がね、監督が
どうも芝居が気に入らないっていおめえ何言ってんだっていうことが、あの子とかどうしてんだろうね、あれで寅さん企画でさ、トラさんの偽物ムービーを作ろうっつってさ、やってさ、
土手でね、
土手で、
土手で、
くっそ寒くてもう死ぬかと思った時ね、俺がトラさん記念館で衣装借りて、あれもう貸してないんだよ。俺あの後ね行ったの、普通にトラさん記念館で、そんで、あの時のマドンナの女の子、あの子どうしてんのこれ、
確かに
ね、あいつどうしてっかな、マドンナのやり逃げだよな。
一応でもその回とか
も
ポッドキャストで音声
してないって俺たち、音声では言ってると思う多分。だから出てるはずだよあの子。
そうですね。
うん。で今回は応募ありがとうございます。だってトラさん記念会で撮ったじゃん。あの女の子。
ああ。
うん。それがもう非常に懐かしいですけどね、トラさん記念会のねあれはね。まあね、でもねちょっと。
その後のイベントがそれが最後。
それが最後じゃない？
その前に一回やってますよ、
ね、うん、ポッドキャスト 3D、うん、あ、でもあれ、門頃のあれでしょ、神田ボンバー出したくてやったイベントじゃない、うん、
遠藤さんになんかポッドキャストの曲作っても
らった、はいはいはいはいはいはいはいはいはい、ありましたね。だから今だともう遠藤君に音作ってって言ったら相当なレベルで遠藤君もこれ来るだろうね、あっていう、もうあのもう遠藤君も今 PC の使い方、 PC の使い方がちょっと何じゃないの、 PC の、うん、これがこれな、これがこれなもんで、
出てる女性の家に行ったやつのポッドキャストも、
ああそうだ、アリスちゃん、はいはいはい、あれも面白かったな。
結構女性の家行ってるっていうのが、あの、
そうだから初めのうちって知り合いになった女性の女の子に頼んでごめんなさい撮らせてくださいっつってすげえ撮ったもんね。アリサちゃん、アリサちゃん、そうアリサ、これもね、今だから言える話なんだけど、アリサちゃんはあれなの、あ、当時の、下北沢のガーデンのライブハウスの店長がすごい、あのなんかどっか手垢のついてない女の子どっかいないかなっつって探したんだよ。でギャラとかうるさいこと言わない人なんつって、で曲が MV に出てくれる人いないかなって相談したの。そしたら、ああ、今さん、そんなの俺知り合いいっぱいいますよっつって、 iPad を持ってきて、でこう、これこれってこうどんどん見せてくれた女の子。
ちょっと違う、あの夜のお店みたいな。
そうそうそう。もうだから俺が風俗の指名してるみたいな。これこれってどんどん出て、あっって言って、この子いいオリエンタルな感じもあるしなんて言って、それでなんかちょっと見たことない感じがするって言って、ああわかりました、じゃあ今電話しますよっつってすぐ電話してくれて、はいはい、うん、お前どう、出ないなっつって、出る、あ、OK っつって、で撮影日をまた言って、で撮影日までが2週間ぐらいだった、その頼んでから。で2週間後に会ったら、アリサちゃんは何にも聞いてないで、なんなら曲も聞いてないの。でその集合場所だけに来たから、アリサちゃんなりのこっちへのね思いやりで目いっぱい気張っておしゃれしてきたの。でもおしゃれしてないアリサちゃんのイメージがドンピシャだったわけだけど、
指名したら写真と違う、
したらもう髪はもうパーマもすごいし色も変わってるし、あと極めつけが指の爪がこんなすごいことになってていて、あれあれこれバンドエイドっていうイメージじゃないなって俺も監督であるコータも思ってんだけど、な、言えずみたいな、うん、だからすごいでしょ、 MV のイメージを守るために女優を変えるとかっていうのはさ、やっぱ芸術性があってなんかすごいじゃん。違うんだもん、予算とかないから。俺たちはあの MV の女優さんの機嫌を損ねないように何も言わなかったんだ。それはすごいことだよね。それがでもそれでまあすごい盛り上がって、でそのまあまあちょっとポッドキャストにも出てくんないっつって有田さんち行ったわ。
あと千葉の方の
あれさ、それさ
もうありました、
ね、あった、あれあれでしょ、元俺がいた事務所のデスク、そうあったあったあったあった、あいつ何してんだ。それがだってあれだもん、偶然だけど俺のその今でも飲んでる名取のと同じマンションだった。だびっくりした、ケミガーハイム。でそのケミガーハイムのタコ公園っていうのが真ん中にあるの、あのケミガーハイムの1棟と2棟の間に、ここが超死ぬほど人気ある公園で、ここですげえ遊んでたの。でもここの管理人がもう今だったらコンプライアンス的に考えられない鬼じじいで、管理人をバカにするっていうのがすげえ流行ってたの、うちの小学校で。管理人のバカって外から言うじゃん。そう、本気で怒った管理人がその子供を言語で殴るっていう、すごくない？それで管理人追っかけてくるんだよ、逃げた。あれで俺だからマラソン、小学校の時マラソン結構早かったからよかったと思って、俺4キロぐらい逃げてるんだよね、マジでっていうことがあって、ほんとすごかった。でそのケミガーハイムで撮った回とかね、それ初期だよ、
多分
超初期、
多分2013年とかにな
ってもうやり始めでしょ確か、うん、あったね。他にも誰かに散ったな。
一応この10年前に今井さんが誕生日43歳を
迎えた回
とかあったりとか、このダイナマイト直樹先輩が出た先輩に囲まれてっていう、
ああはいはい、あれがだって先輩と高校卒業してから、あでも25で1回あって26かメジャーデビューして大阪に行った時に、あのまだダイナマイト直樹以前の直樹先輩に会って、
そうそうそう、
あの普通にギタリスト
だったん
で、それから、15年以上経ってもう一回会ってるからね。 それがダイナマイトの先輩。あれはモッキーおしゃれだったね。あの元木っていう最も鋭く輝く元木モッキーがあの紹介してくれたのダイナマイトの先輩。知ったら超びっくりしたもん。俺だよ今安って言った時、俺間違えてはっ！って言っちゃった、うん、まあ大丈夫だったけどそれあったわ。懐かしいですね、うん。まあ、そんな感じでですね、いろんな話をしながらみんなでワイワイとこう座談会形式っていうんですかね、そういうとこなんかね、どうしてもこう喋りたいことある人はね、喋ってもらったらいいしね
喋りたいことある人、なかなか難しくないですか。
だからなんかね、ポッドキャストリスナーの主張みたいなさ、なんかこれだけ聞いてほしいんだみたいな、うん、そしたら俺補足するからさ、贅沢だよお前プロの補足、なんつったって俺これがあるんだから、これがこれだこれのこれの大変だよ、本当だったらこれかかるんだから本当にね、ということで、ぜひともですね、皆さんもう今すぐですね、1月の12日、新宿で行われます、ポッドキャストの、オフ会、これはですね、今安ポッドatmarkgmail.com、 今安ポッド atmarkgmail.com まで、メールの、ぜひともということでございます。で、あの栃木の高6が近いとかそういうのはもう気にすなってことでね、俺もやるんだからお前も来い、来いこの野郎ということでございますね、もうだから借金してでも来い、ね、大丈夫だ、うん、ポッドキャストとかのオフ会とかで破産したやつはいない、アイドルは破産する、でも俺は破産しない、優しいからということでね、ぜひともですね皆さん、よろしくお願いします。1月12日、参加希望を出していただけるとですね、あれでございますんで、なんだっけ、返信、返信するってこと、メールに返信して場所が行きますよってことですよね。はいはい、ぜひともでございます。で、あの皆さん、あのこのねポッドキャストチームの、みんなにも会えますからね。で、うちのポッドキャストがいかのこのチームがいかに素晴らしいかっていうとですね、メールが全然来ない、参加者が集まらないでってなった時に、一役を送ってくれたのは、チームの3名でしたチームの3名ってことは俺とエビちゃんで言ったらもうほぼ全員ですからね、ということでこんないい現場があるでしょうかということで、皆さんぜひあのそういうね、人と人とのつながりというところも、非常に大事にしている番組でございますので、皆さんぜひとも、ちょっと来ていただきたいなと思います。まあ、とにかく、あの話をしてほしいとかそういうことをですね、どんどんどんどん持って、遊びに来ていただきたいのと、で当日多分カラオケもあるんだよね、ね、多分ね、だからカラオケとかでみんなとデュエットするとかね、例えばあと誰かまあまあちゃんと歌える人だったら、まあまあちゃんと歌ってくれれば俺ハモりたい、うん、なんかもうメインで歌うっていうハモをしたい時があるんですよね、あの真夜中のギターみたいな街のどこかにみたいな、あれをねこうずっと地ハモでこうね、街のどこかにでこう行く感じとかさ、